新約聖書331ページ、コリント人への手紙第1、4章の6節から7節。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。聖書の言葉は以上であります。再びですね、このコリント人への手紙のところに戻っていきたいと思います。コリント教会にはこれまでも確認してきましたが、パウロやアポロといった働き人ですね、教会の牧師のような人々、そういう人たちの位置づけについて大きな誤解がありました。それゆえに分裂や分派といったことも起こっていました。また働き人だけでなくて、教会とは何か、クリスチャンとはどういう存在なのか、そのことも非常にあやふやになっていました。で、そういうコリント教会の人々に対してパウロはこの手紙の中でいろいろな例えを用いて、教会の働き人の位置づけや役割、あるいは教会とは何かということを確認してきた、語ってきたというところですね。ただ今回この6節を見ると、パウロがもっと教えたかったことといいますか、本当に教えたかったことは、それだけではないということがここで明らかになります。単に教会の働き人の役割や位置づけを教えたかっただけではない、もっと大切なことを実はパウロは言おうとしている、もっと言いたいことがあったということがわかります。で、そのもっと言いたいこととは何か、それが6節ですが、兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。こうありますね。で、この私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきましたという、このところはですね、これまで確認してきたことですね。アポロとは何か、パウロとは何か、そういう話題であります。私はアポロにつくとか、私はパウロにつく、そういうふうに言って争っている、競い合っているコリント教会の人々に対して、アポロやパウロという働き人の役割や位置づけということを確認してきた、語ってきたということです。で、以上のことを述べてきたけれども、それ以上にパウロが語りたいこと、さらに教えたいことというのは、その次のところですね。書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶためだとあります。パウロとかアポロの話題というのは、ある意味で具体例であるということですね。一つの例に過ぎない。アポロやパウロといった働き人の話題も大切なのですが、パウロがもっと語りたかったこと、コリント教会の人々に教えたかったことは、書かれていることを超えないということだということですね。で、これちょっと不思議な表現でして、書かれていることを超えないとは、一体どういうことか。特にこの書かれているとはどういうことかですね。で、これは、もちろん聖書に、そして特に旧約聖書に書かれているということです。 で、実はパウロはですね、これまでも、本当に重要なところ、大切なところで、旧約聖書を引用するということを行ってきたんですね。そして引用するたびに、こうこうこういうふうに書かれているという、言い方をしてきました。で、ちょっと実際に、振り返ってみたいのですが、ちょっと、ページめくれる方はですね、少し戻っていただいて、同じ第一コリントの1章、19節、振り返ってみますと、ちょっとページを戻って、1章の19節ですね。1章の19節、こうあります。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りのある者の悟りを消し去ると書いてあるからですと。ここにこの書いてあるからという言葉がありますね。さらに続いて同じ一章、次のページですね、31節、最後のところ、一章の最後、31節にはこうありますね。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。ここにもこう書いてあるという表現が出てきます。そしてさらに2章に入りまして、2章の19節、ごめんなさい、2章は、2章じゃないです。ごめんなさい。3章の19節ですね。ごめんなさい。3章の19節ですね。ごめんなさい。2章はごめんなさい。9節からでした。ちょっと戻っていただいて、2章の9節。しかし、このことは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。ここにも書いてあるという表現がありますね。そしてそれでさらに次のページですね、3章19節、これが最後ですが、3章19節から20節。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵あるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれており、私は知恵あるものの思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれていますとありますね。で、このように、ざっと振り返ってみましたが、パウロはですね、非常に重要なところで、聖書、特に旧約聖書を引用して、聖書にはこう書かれています。こう書かれていますと、繰り返してきたわけです。聖書を基準にするということ、聖書に教えられるということを、実際パウロ自身がですね、実践してきた、そういうふうに言えるのではないかと思います。また単に実践しているだけでなくて、このパウロが引用してきた箇所ですね、そこに書かれている言葉、それを見ましても、そこで教えられていることというのは、人間の知恵とか悟り、知識の限界が語られている箇所ですね。人間の知恵や知識、それをはるかに超えた神の知恵を教えている。そういう聖書の言葉をパウロは引用している。そういう共通点を見出すことができると思います。ですから、この第一コリント4章で書かれていることを超えないとパウロが言っていることは、本当に聖書を基準としていく、聖書に教えられていくということ、それを意図していると思います。で、ただですね、一口に聖書を基準とするとか聖書に教えられると言っても、この中身が非常に私は大切である、そして誤解しやすいところでもあると思います。少し誤解してしまうと、何か知識の問題のように考えてしまうことがあるかもしれません。とにかく聖書を、たくさん読まなければならない。知っていかなければならない。もちろんですね、聖書を知っていくこと、読んでいくこと、聖書から教えられていくことは必要なことです。 ただパウロがここで言おうとしていることは、それはですね、知識の量の問題というよりももっとですね、私たちの姿勢や態度のことを問題にしていると思います。私たちの姿勢とか態度が問われているんですね。私たちはまあ人として、人間として普段いろんなことをまあ判断して生きていると思います。何も判断せずに生きることはできません。人の話を聞いたときは、この話は重要な話なのだろうか、聞く意味があるのか、いや、私が聞かないといけない話なのか、まあ、それともあまり重要ではないのか、本当のことなのかどうなのか、まあ、いろんな判断を私たち常にしているわけですね。で、同じように私たち聖書の言葉を聞いてもですね、実際は自分たちなりの判断をしていると思います。これどういう意味なのかな、聞く価値がある言葉なのか、本当に大切なことなのか、従うべきことなのか、まあ、自分たちなりに、自分なりに何らかの判断をしていると思います。で、このまあ聖書を基準にする、聖書に教えられていくということは、そういう私たちの判断ですね、あるいは聖書の読み方そのものとも言えるかもしれません。あるいはもっと深い私たちの考え方、生き方、そういうものが変えられていくということです。何か私たちの方がですね、聖書よりも一段高いところに立って、あ、この言葉には、まあ、価値があるかな、意味があるかな、まあ、でもこれは、まあ、意味がないものだ、そういうふうに取捨選択していくとか、聖書よりも一段高いところに立って、この言葉は聞くけれどもこの言葉は無視する、そうやって、判断するのではないということですね。いや、むしろ、まあ、私たちそういう判断をすることから逃げられないんですけれども、その私たちの判断そのものが聖書の言葉や教えによって変えられていく、整えられていく必要があるということですね。私たちは判断するということそのものから逃れることはできない、やめることはできないと思います。ですから聖書によって本当に教えられていくとか、聖書を基準としていくということは、何か私たちの聞き方とか考え方とか生き方、判断、そういったことが聖書によってすぐには変えられないかもしれませんけれども、まあ、徐々に影響されていく、変えられていく、聖書のもとに私たちの考え方や生き方、判断を置いていく、置こうとしていくということですね。で、この時私たちが一番問われることは、まあ、これはですね、知識というよりも、まあ、実は私たちの姿勢とか態度であると思います。私たちの根本的な生き方や考え方、在り方が変えられていかなければならない。で、この、まあ、根本的な生き方とか考え方、在り方が変えられるとき、本当に私たちのプライドといいますか、誇り、そういったものが非常に脅かされていく、砕かれていくということになると思います。誇りやプライドが砕かれなければ、本当に根本的な在り方が変えられることはできない。根本的な在り方が変えられていくとき、本当に私たちのプライド、誇りが砕かれていくことになる。まあ、そういう意味でですね、単に知識とかが問われているのではなくて、私たち自身の姿勢、態度が問われている、そういうことではないかと思います。書かれていることを超えないということ、聖書を基準とする、聖書によって教えられていく、そのためには本当に私たち自身が身を低くするということが不可欠であると思います。パウロがコリント教会の人々に語ろうとしていること、教えようとしていること、それは書かれていることを超えないということ。聖書の上に立って何かを判断するというのではなくて、本当に聖書によって教えられ、変えられていく、そういう姿勢や姿だ ということです。でこのことがですね、ちょうど6節の後半に、つながっていくわけですね。6節の後半見ますと、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためですとあります。一方に組みし他方に反対する、ここで言われていることはコリント教会の中であった、分裂や分派のことですね。私はアポロにつく、いや私はパウロにつく、そういうふうに言って一方の側につき他方には反対していた、そういう現実が教会の中にあったわけです。で、この箇所でもですね、パウロが取り上げようと、今特に取り上げようとしている問題は、そういう分派とか分裂そのものではなくて、その根底にある教会の人々の態度ですね。一方に組みし、他方に反対するという、そういう態度は、思い上がることだと、パウロは言っているわけです。でどういう意味で思い上がることなのかと言いますと、これもですね、先ほどと同じことになるんですが、自分が一つ高いところに立って、パウロよりもアポロ先生の方が優れているのではないか、正しいのではないか、より説得力がある、そういうふうに判断しているということですね。あるいは逆かもしれません。アポロよりもパウロの方が良い。そういうふうに思い上がることだということです。で、これがまさに先ほどまで考えてきていた、書かれていることを超えないというところにつながっていくわけですね。書かれていることを超えない。聖書を基準とし、聖書によって教えられていくということは、自分自身を聖書、そして神様のご支配のもとに置くということです。それに対し、私はアポロにつく、私はパウロには反対する、そういう態度を取るということは、やはりですね、自分自身を一つ高いところに置いて、説教者などの教会の働き人を評価する、そういう態度に終始してしまうわけですね。これは思い上がった態度であって、御言葉によって教えられ、変えられていく、そういう姿勢からかけ離れたものとなってしまいます。コリント教会の問題というのは、教会の働き人の位置づけや理解に誤解があっただけではない。働き人についての理解に誤解があって、分裂や分派が起こっているだけではない。もっと根底にあるのは、プライドの問題ですね。傲慢の問題であるということです。自分自身を何か高いところに置いて、教会の働き人を判断したり、評価する、そういう態度を取ってしまっている。この問題が根底にあると、パウロは鋭く指摘しているということです。ですから、7節にもつながっていきます。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？パウロはさらにここで誇り、プライドの問題に光を当てていきます。しかも7節ではですね、あなたと単数形が使われています。これまではあなた方と複数形で語られてきましたが、7節に入ってあなたと言って、非常に一人一人を意識しているわけですね。一人一人を意識して、あなたは本当に他の人よりも優れているのか、誰があなたが優れていると認めたのか、神の前に自分自身の姿を、一人の人間としての態度を考え直すように、ここで特にパウロは本当に一人一人に語りかけ、呼びかけ、促していると思います。その上で、あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？ こう問いかけてますね。で、この問いかけも非常に興味深いところであると思いますが、考えてみますと、私たちが持っているもの、目に見えるものであっても、基本的にですね、常に誰かからもらったものであると思います。買ったものかもしれませんが、でも広い意味で人からもらったものである。いや、目に見えるものだけではなくて、目に見えないものも、私たち人からもらったもの、それに囲まれて生きているのではないでしょうか。考えてみますと、人は生まれてくるとき、文字通り裸で、何も持たずに、何も知らずに、何もできずに、生まれてくるわけですね。で、そういう中で周りの人々から育てられ、与えられ、いろいろなものを、それは目に見えるものだけでなくて、本当にいろいろなものを受け取って、私たち所有物を増やしていく。自分で獲得した、そういうふうに思うこともできますが、でも、人からもらったもの、与えられたものでもあると思います。そして究極的には、人ではなくて、神から与えられたもので、私たち生かされているわけです。でこれは目に見えるものはもちろんですけれども、もっと目に見えない健康とか命、あるいは生活環境、人間関係、才能や能力といえるもの、そういうものも人から与えられたもの、教えられたものであると思います。またもっと霊的なこと、クリスチャンであるということ、あるいは信仰ということ、それもそもそも与えられたものではないでしょうか。生まれながらにクリスチャンである、信仰を持っているという人はいません。どんな人でも、誰でも、誰かに教えられて、この信仰に導かれてきたはずであると思います。福音を教えられて、神が一体どういうお方であるのか、神が何をしてくださったのか、教えられて、この信仰に導かれてきたはずです。そして究極的には、この信仰も神から与えられたものでもあります。で、このように考えてみますと、多くのものが、いや、本当にすべてのものが与えられたもの、もらったものなのに、なぜもらっていないかのように、自分で獲得したかのように、あるいは自分で作り出したかのように、誇ってしまうのでしょうか。一方に組みし、他方には反対する。自分が一つ高いところに立って、周りのことを評価し、判断する。このような態度は、誰からも何ももらっていない。誰からも教えられていない。何かすべてを自分で獲得したかのように、あるいは自分で作り出したかのように、誇る態度、思い上がる態度であるということができると思います。このような態度、状態に陥ってしまうと、結局は私たちはですね、聖書によって教えられ変えられていくということができなくなります。あるいは他の人々と競い合って競争していく、争っていく、そういうことにもつながっていきます。そういう意味で非常に大きな問題であると言えます。でこの誇るということ、プライドの問題は、決してコリント教会だけの問題ではない。現代を生きる私たちにとっても変わらない課題、問題であると思います。もちろん私たちは常に何かを評価したり、判断しながら生きています。評価したり判断するということ、このこと自体からは、逃げることができない。逃れることができない。だからこそ私たちの評価とか判断、考え方、生き方そのものが本当に聖書によって教えられ変えられていかなければならない。書かれていることを超えないということを学んでいかなければならない。そしてこの時に本当に私たちの誇り、プライドということが問われていくわけです。 で現代は特に、まあ、本当にいろいろな、まあ、教えといいますか学ぶ材料はたくさんあるわけですね。情報はたくさんある。でもむしろ態度の方が実は問題なのではないかと思うことがあります。まあ、例えば今はですね、インターネットなどでも本当にいろいろな牧師の説教を聞くこともできます。聖書を学ぶ資料や機会も、学びの機会もたくさんあるわけですね。で、私はこれは、このこと自体は本当に素晴らしいこと。情報量、知識の量というのはですね、たくさんある。ただ、態度の問題というのはですね、なかなか解決することが難しいと思います。情報はたくさんあっても、用い方を誤ると、一方に組みし、他方には反対し、思い上がるということになってしまうわけですね。いろいろな牧師の説教を聞いて、一方には組みし、他方には反対し、いろいろな説教を批評したり判断する。自分自身を一段高いところに置いて、なかなか教えられることがない。自分のプライドが砕かれていくことにつながらない。そういう誘惑や問題が現代特に大きくなっているのではないかと思います。ですから私たちも本当にこのパウロの言葉、特に聖書の言葉から問われ、教えられていく必要があると思います。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇っているのか。そして書かれていることを超えないということ、聖書そのものに教えられ、それに変えられていくということを、私たちが学び、求めていく必要があると思います。そのようなあり方を改めて求めていきましょう。お祈りをいたしましょう。我々深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し、教え、導いてくださること、ありがとうございます。書かれていることを超えないということを学ぶことを、どうぞ本当に私たち教え、導いてください。また一方に組みし、他方に反対し、思い上がる、そういう誘惑問題もあります。本当に私たち、どのような姿勢で聖書の言葉を聞いているのか、受け止めているのか、私たち自身の生き方や判断、あり方が本当に聖書のもとに置かれているのか、神様あなたのもとに置かれているのか、改めて問われていく必要があります。どうぞそのように本当に御言葉のもとに私たちを支配し、教え、導いてください。私たちを砕いてくださって、本当にあなたによって変えられ、教えられ、導かれていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。